これで礼拝終わっても十分いいんですけどね。一言短くお話をしたいと思います。パワポ出ますかね。私のパワポ出ますか。なぜか、はい、イエス歌うというですね。今日は賛美礼拝なので、そういう話をしたいと思いますが、イエスが賛美をしたという記録がですね、これ動かない。聖書にどれぐらいあるか知ってますか。イエスが賛美をした、これは聖書の翻訳によっても違うんですけど、今私たちが使っている新共同訳聖書には4箇所実は出てきます。最初はですね、いわゆる5つのパンと2匹の魚の奇跡のところですね。5000人給食の奇跡のところで、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いてっていうのが書いてあるんですね。これが最初のところですね。で、2番目はやはり同じその大勢の方に食事をなさったという4000人給食のところですけれども、小さい魚が少しあったので賛美の祈りを唱えて、それも配るようにとっているんですね。で、3回目はですね、最後の晩餐のところですね。いわゆる杉越し、本来は杉越しの祭りであったと思うんですけれども、この杉越しの祭りの中で、イエス様が新しい契約を結ぼうということで、言われた。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂きというふうに書いていますね。そして4回目が、この追越しの祭りの最後ですね。そして、オリーブ山に向かって行かれるところですけれども、一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたと。新共同訳でこれ4回ですね、賛美という言葉が、もちろん並行記事、マタイとかルカも、同じところに使われているわけですけれども、でこの賛美と書いてある言葉をですね、もうちょっと詳しく調べていくとですね、この1番目から3番目のところですね、この5000人給食、4000人給食、最後の晩餐、この言葉はですね、このユーロゲオーというギリシャ語のね、聖書の最初に書かれた言葉ではユーロゲオーという言葉が使われているんですけれども、これは祝福するとか褒めたたえるとかね、賛美するとか、あるいは感謝するというふうな意味を持った言葉なんです。なので、口語訳聖書とか新改訳聖書とか、ちょっと古い聖書の翻訳では祝福しとなっているんですね。祝福してっていう、だからこの5000人給食も4000人給食も最後の晩餐も祝福してと書いて訳されている。で、新しい新改訳の2017版版というのがあるんですけども、そちらでは神を褒めたたえてって書いてあるんですね。神よって言葉はないんだけども、神よって言葉を足して神を褒めたたえっていうふうに訳されているんです。で、英語ではこれは全部 give thanks なんですね。感謝をするっていうですね。だから同じ言葉なんだけども、随分こうね、翻訳が違っているなっていうことは分かると思います。で、ユーロゲオという言葉にいろんな意味があるので、で、新共同訳ではこれを賛美と訳したんですね。で、私はとっても個人的には嬉しかったですけどね、賛美という言葉が出てきたので嬉しかったですけども、ただこれは全部食事の前のお祈りなんです。5000人給食も4000人給食も最後の晩餐も食事の前のお祈りだから、賛美を唱えてるっていう訳は悪くはないけども、おそらくは食事の感謝ですよね。あるいは英語では祝福、ブレッシングなんて言いますけれども、この食事を祝福してください、神様感謝しますと、あるいはもちろん神様の皆を褒めたたえますという意味での賛美という言葉だと思うんですね。そして多くの人がお腹いっぱいになった時には、イエス様がこの備えられたパンと魚をね、感謝して神様を褒めたたえて祈ったので、偉大な奇跡が起こっているというですね、賛美の力というふうにも言われているところですけれども、だから1から3については厳密に言うとイエスが賛美を歌ったということにはおそらくならない。食事の前にイエス様がなんか歌われたという感じはないですね。昔進学校とかではですね、食事の前に歌ってました。
日々の糧を与えたもって誰も知らないですよね。恵みの御神は褒むべきかな、アーメンって歌ってご飯を食べてたんですね。うちでも昔歌ったかな、でもイエス様がこれを歌ったとはとても考えられないです、でイエスが歌ったと間違いなく思われるのは4番目なんです。だから4番目、水越し祭が終わって、一同は賛美の歌を歌ってオリーブ山へ向かったと書いてある。ここは明らかに歌ってと書いてあるんです。で言語を見ても、ギリシャ語の言語ではフムネオーという、フムネオーっていうのはいわゆる英語のヒムの語源です。ちょっと似てるでしょ、フムネオー F、まあ、H フンンンンだから、おそらく語源、まあ、正確に調べたわけじゃないけどおそらく語源なんですね、まあ、そこから賛美というヒムという英語の言葉が出てるんですけども、だから明らかにイエスは賛美を歌ってる。で水越祭の中では詩編113編から116編のですね、ハレルと言われる詩編が歌われるわけです。でおそらくそれは今もそうだけども、イエスの時代もそうだっただろうと思われます。そして一番最後に歌うのが詩編の136編で、これは大ハレルと呼ばれている詩編なんです。偉大なるハレルっていう言われる、有名な136編を水越し祭の最後にみんなで歌うというふうに、決められて、いたし、おそらく、今もそうだし、おそらくその頃もそうだろうと。だから一同が賛美の 歌歌ってオリーブ山へ向かわれた時に、その最後の聖餐式の最後にみんなで詩編136編を歌ったと考えられるということですね。で詩編の136編というのはつまりこのおそらくですけれども、何パーセントかわからないけれども、この一同が賛美の歌を歌ったと記されているのは詩編136編だろうと思われるんですね。これはものの本にも大体そういうふうに書いて、調べた人も大体そういうふうに書いてるので、イエスが歌った歌は136編です、これは間違いない、136編ってすぐ思い浮かびますか、皆さん。あんまり知らないよね、136編というのはですね、皆さんの聖書を開いていただいてもいいですけれども、これ冒頭の3節書いてありますけど、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに、神の中の神に感謝せよ、慈しみは常しえに、主の中の主に感謝せよ、慈しみは常しえに、ほにゃららほにゃらら、慈しみは常しえに、これが26節あるんです、なんとかかんとか主慈しみは常しえに、これがずっとこう続く、詩編なんですね。だからこの聖餐の最後、水越し祭の一番最後に、みんなで慈しみは常しえに、慈しみは常しえにってこう歌って、水越し祭を終わるということだったようですね。そしてイエスはこの136編をみんなで歌って、もしかしたら歌いながらオリーブ山すなわちゲステマネの園に向かわれたんじゃないかということですから、この136編はとても重要な、詩編だということがわかります。それでこの慈しみは常しえにっていうのはですね、ヘブライ語では、こっちは詩編、旧約聖書詩編なので、ヘブライ語ではですね、キレオラムハスドっていうんです。キーレオラムハスドっていうのが、キーレオラムハスドっていうのがヘブライ語の慈しみは常しえに、はい、キーレオラムハスド、覚えましたね今日ヘブライ語、今日ゲストで来てる川口教会の安田先生はずっとイスラエルにいて神学校でヘブライ語を教えてくれてたんですね、私も少し習いましたけども、僕は全然ヘブライ語知らないんですけど、必要なとこだけ調べるんですけどね。キーレオラムハスドっていうのは、キーっていうのはですね、実はなぜならという意味なんです。英語で言うと、英語の聖書の漢字 for、F-O-R、for って書いてあるんです、でも日本語の聖書にはこの for が訳されてないんですね。キーが、なぜならが訳されてないんです。本来はだから恵み深い主に感謝せよ、なぜなら慈しみは常しえにってすべきだけども、多分詩として訳すときになぜならって入れるとちょっと冗長というかね、この言葉の あのテンポが悪くなるから割愛したんだけど、意味としてはこれ重要なんですよね、うん、ヘブライ語はキーレオラムハスド、なぜなら主は慈しみは常しえにだから、レオラムっていうのは常しえに、永遠にっていう意味で、ハスドっていうのはですね、ハセドといって、これは愛とか恵みとかですね、いろんな意味を持っている言葉なんですね。つまりこのゲッセマネに、これはつまりイエスがゲッセマネに向かう前に歌った歌ということです。ゲッセマネはイエスが祈りの格闘したところですね。もちろん十字架にかけられてその痛みを味わわれた、そして死を味わわれたというのはイエスにとってはそれは激しい痛みだったと思うけれども、おそらくその、まあ、霊的な戦いはゲッセマネの園だったと思うんですよ。私はならばそこで、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと3回祈られてますね。一度祈って気持ちが整理できたと思ったけども、また2度目、そして3度目に祈ってイエスはゲッセマネの園を出て行かれるわけですね。だ、祈りの格闘をそこでなさってるわけですけれども、まあこれはあの私の完全な想像ですけれども、あのゲッセマネの園で、アバ父よと、御心ならばこの杯を取り除けてくださいと祈り、その自分自身の気持ちと格闘しているそのイエスの頭のどこかに、この136編の慈しみは常しえには流れてたと思うんですよ。だって26回繰り返してるからね、26回、キーレオラムハスドがずっと流れて、そしてこのゲッセマネの園で祈ってる。だ、書かれてはないけれども、あな御心なるは取り除けてください、なぜならあなたの慈しみは常しえにあるから、そういうこう、何かスーパーなんだ、あの文字が流れるようにですね、イエスの頭にこの音は流れていたんじゃないかなと、つまりイエスは父のヘセッドね、愛、慈しみ、英語ではラビングカインドネスと訳されたり、ラブと訳されたり、マーシーと訳されたりするんですけれども、このヘセッドが永遠に変わらないんだという信仰のもとに、この祈りの格闘をなさったんじゃないかなと思われるわけです。そういう意味でこの136編は大変意義のある賛美だろうと思うんですね。唯一イエスが歌ったと記されている136編なんです。じゃあどんな風に歌ったか、興味ないですか、ね、どんな感じで歌ったのか、ね、もちろん誰にもわからないんですけども、イスラエルの、まあ、いわゆる今だとシナゴグですね、街道でユダヤ人は土曜日に安息日に集まるんですけども、その時にこう詩編を読む時にはこの音楽のような感じで読むんですね。チャントというんでしょうかね、あの、なんか特別なあの音程のような音楽のようなものをつけて歌うんです。でこの136編が YouTube にありました、ちょっと皆さんで聞いてみたいと思います。ヘブライ語どんな感じかね。きたきた、もうちょっと歌あげて。
レオランカズド、レオサシュマインビッドブナキ、レオランカズド、レロカアレツアルハマインキ、レオランカズド、レオセオリンゲドリンキ、レオランカズド、エファシェルシネシェマヨンキ、レオランカズド、エファヤレヤフェフォーミネネシェロパタイナキ、レオランカズド、レマヒミツラヒOre and he, the old land has to, the old seas I envy, he took and he,
多分佐々木純さんがねこう歌を作るね、はい、ありがとうございますありがとうございます、はい、ね、キーレオランハースド、ね、慈しみの教え、ね、多分これはイエスの頭にずっと流れてた、ね、歌じゃないかなと。この歌を聴きながらゲッセマネを祈り、そして十字架に、そんなふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は佐々木純さんを私たちの教会に招いてくださり、本当にあなたを思う優しくまた力強い賛美を捧げてくださり、私たちも共にその思いに心を合わせることができてありがとうございます。イエスが歌った詩編136編、慈しみは常しえに、おそらく彼の心にまたその耳にその言葉が流れ続け、祈りまた十字架に向かわれた、あなたの慈しみは常しえに変わりません、いろいろなことがある、しかしあなたの慈しみは変わらない。私たちの日々の一つ一つの事柄、それはすべてあなたの慈しみが常しえに変わらないからだと、その思いを、その歌を私たちも常に口ずさみながらこの地上の歩みを歩ませてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ乞い願くは我らの主御子イエスキリストの慈しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。今日の礼拝をこれで終わります。佐々木純さんに改めて感謝の拍手、ありがとうございました。また来てください。